ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナチと一緒に進めてまいります。ではナチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどのようなお便りが届いてますか。
はい、リンリンさん、いつもポッドキャストを聞いています。ブログも欠かさず読んでいます。たくさんの気づきをいただいています。ありがとうございます。先日のブログで、分かり合えないということを分かり合うことがとても響きました。本当リスペクトって大事だと痛感しています。私も彼もボタンの掛け違いというか決めつけていました。そこで新たな質問です。彼に不満があると話し合いをして解決したいと私は考えています。そうして早くすっきりしたいのですが、すぐ謝られるので、いつもモヤモヤしたまま話し合いが終わります。それにイラッとして喧嘩になる時もあれば、やはりすぐに謝られて終わり、かっこしかも面倒そう。一方的に私が言って謝られて終わり、なあなあの関係になりつつあります。今後どうやって向き合っていけばいいのでしょうか、という内容です。
はい、ありがとうございます。そうですね。まさに更新したばかりのブログですね、
うん、
分かり合えないということを分かり合うことっていうところからスタートするのが大事だというふうに書いたら、結構ね、お便りをいただいてまして、この方もそうですね、
うん、
ありがとうございます。そうですね、謝られて終わりという、しかも面倒そうというね。そうだな。結構お話したいことあるんですけど、そもそも話し合ってすっきりしたいというふうに書いてるんですけど、話し合うとか、まあそういう向き合うとか、寄り添うっていうのは、私を理解してよ。だと、まあ単なる押し付けですよね、ただの。やっぱりあなたのことを理解したいっていう、多分そのブログにも何て書いたか忘れたけども、あなたを知りたい、もっとあなたを知りたいですっていう目的にして初めて話し合うもの。
うん、
だから自分を主張するために話し合うんじゃないっていう、相手を知るために、話し合いというか、まあ相手と対話をすることが大事だと思うんですね。で、何が不満かって、まあね、不満があると、まあ彼に話し合いをしたいっていう、ふうに思うって書かれてるんですけど、不満って結局わからないことから生じるんですよね。
うん、
なんでそんな言動を取るのか、なんで、まあ彼なら彼がそういうことを言うのか、そういう行動を取ったのかとか、
うんうん、
相手の背景とか動機を感じたいんですよね。わからないから。それを放置して自分の主張だけ押し付けるのは、理解じゃなくて支配ですよね。
うん、
なんかこう、で、人っていうのは自分を支配しようとしてる人の話を聞きたくないんですよ。で、自分を理解しようとする人の話に耳を傾けたくなるんですよ、どうしても。
うんうん、
だから、まずは自分の主張じゃなくて、相手の主張を引き出すこと。
うんうん、
相手が何を思い、何を考え、何を大事にしているか。例えば相手の信念とか、そこにもう興味がないんだったら、その関係は終わりですよね。
うん、
で、私も自分に常に、こういう、ちょうどこのブログを書いた時もそうなんですけど、そうすると、 反響があっていろんなお便りもいただいたんですけど、その結構知り合いとかからも LINE とかいただいて、うん、そこでなんか会話をしてて、
うん、
まあ今なんだろう、気づいたことを今ちょっと話してもいるんですけどね、
うん、
その時にやっぱね、支配するな理解せよっていう風に自分に常に意識する、
うん、
で、でも理解って全てはできないんですけど、うん、知ろうとすること、相手を感じようとすること、
うん、
結局なんだろうな、喧嘩と話し合いの違いってなんだろうっていう話になって、たまたまその LINE でも、
うん、
でその LINE でね、やり取りしたのをね、ちょっと今読むと、喧嘩っていうのは自分の主張だけですよね、
うん、
で話し合いは聞き合うもの、相手を聞き合う、お互いがね、うん、で、喧嘩は自分のためにするもので、うん、話し合いはお互いのためにするもので、喧嘩は意見をぶつけ合うもの、
うん、
話し合いはお互いの意見を引き出すものみたいな、
うんうん、
結構いっぱい出てきて、で喧嘩は自分の一時的な感情をなんかぶつける相手に、でも話し合いってやっぱ理性を使って誠実さを元にするものだと思うんですよ。で、喧嘩はすごいいっぱい出てますよね。喧嘩は否定し合うものだし、
うん、
話し合いは相手を肯定し合うものというか、相手を知ろうとするものですよね。で、そもそもなんでその、だから喧嘩と話し合いって全然違うなと思ったんですよね、
うん。
だから結局よくありがちなのが、お互いの感情をぶつけ合うみたいな。
うん、
で、自分の言いたいことだけぶつけ合う対象だったら、もう手放した方がお互いのためですよね。
うん、
で、まあ、その、なーなーの関係になりつつあると。このなーなーっていうのが、まあ、お互いにそうなのかもしれないけど、この文章だけだとね、結構、またそこから私もね、ある程度背景を想像して、になってしまうので、違う部分もあるかもしれないんですけど、これも私最近よく、話してたところ、この間ちょっと別のところで、グループセッションで話してきたことなんですけど、まあ、彼女なら彼女だったら、まあ、彼なら彼。一番親しい人ですね。親にしてもそうですけども、旦那さんでもいいし、奥さんでもいいけども、だったらこれぐらい許してくれる、一番大切な人、一番身近な人ほど、なんだろうな。この人だったらこれぐらい我慢してくれるだろうとか、うん、この人だったらこれぐらい許してくれるだろうとか、なんかね、どんどん優先順位を下げたり、大事な人を後回しにするというか、うん、雑に扱う人は失って初めてその大切さがわかる。
うん、
だからその、この間私もそこで話したんです。親しき中にもやっぱ礼儀あり。私は親との間にも、ちょっと若い時のね、反抗期は別ですけど、それすごい大事にしていて、もう何十年、そうですね、もう中学生、高校生ぐらいまでは大事にしてたんですけど、あ、大事ってか、あんまりそれは大事にできなかったけど、うん、やっぱそれすごい大事にしてる言葉でもあり、それは家族でも、親でも、まあ、スタッフでも、その、親しい間柄でも、やっぱ忘れないようにしたいなと。なぜかというと、人はやっぱり往々にして、親しい人をどうしてもないがしろにしてしまいがち。まあ、例えば親からの電話もめんどくさいから、まあいいや、みたいな。で、やっぱそういう傾向がどうしてもあるんですよ。私もしっかりですけど。だから、やっぱ何度も自分に意識するように、している言葉であり、やっぱ私は大事にしていることだし、そもそもその、まあ、親でもパートナーでも何でもいいんですけど、親しい人っていうのは愛と信頼の絆でできているんですね。結ばれてますよね。
うん、
ですから、その関係に、をなーなーにしたり、あぐらをかいたり、なんだろう、慣れ合いみたいな、にすると、その人を大切にすることよりも、なんだろうな、素直に自分の愛情表現をすることよりも、もっと言うと、その人の喜ぶことよりも、何よりもなんか全て後回しにしたり、っていうことがよくあり得るんですね、人間っていうのは。だから、最初の頃は、なんだろうな、あんなに湧き出てくるね、ありがとうの言葉、感謝のプレゼントも、だんだん しなくなり、ひどい人によるなると、そのうちひどいことまで言うようになったり、っていうのがよくあるんですね、お話を聞いてると。だったら一番大切な人なのに、その人を なんだろうな、雑に扱う、親子でも、っていうのが、やっぱ可能性がすごく、いろんな方の話を聞いてて、大きいんですね。だからまあ、いろいろ勘違いするんですよね。まあだからその、あなたも彼も、まあどちらかがね、なあなあなってるってことは、その、勘違いしてる可能性が、なきにしもあらずだなと思って、今、その、前提というか、ちょっと違ってたらごめんなさいね。で、お話をしてるんですけども、結局その、何が怖いかって、愛も信頼も、 例えばじゃあ尊敬の念とか、私はリスペクトが大事だって言ってるけど、
うん、
これって積み重ねるものだけども、それってあっという間に一瞬でなくなることもある。そのなんだろうな、もうたった1時間たった1日でその絆すらなくなる、
うん、
だから親しき中にも礼儀ありだと私は思っているんですね、
うん、
ってなった時に、じゃあ大切な人を大切に扱うってどういうことなのかって考えたら、まあ先ほども言いましたけど、まああぐらをかかないとか、なあなあにしないとか、
うん、
もう慣れって怖いなって本当に思っていて、で、その時に、まあ、今一度自分に質問してみたら、私もよく質問してることなんですけど、じゃあ大切、あなたにとって大切な人は誰ですかってことと、じゃあその大切な人を大切にするには具体的に、その人に何を言うことが大切なことなのか、逆に言うと何を言わないことが、その人を大切にしているのか、何をすることが大切にすることか、何をしないことがその人を大切にしない、大切することか、ちょっと言葉難しくなったけど、だから何を言うか、何を言わないか、
うん、
何をするか、何をしないかっていうのを今一度自分に自問自答するっていうのはすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なので、まあ、そこからね、ちょっと話それますけども、なんだろうな、気の合う人と信頼できる人、この間ね、信頼できる人をどうやって、探せばいいですかみたいな、そのグルーコンで聞かれてですね、私が答えたのは、その自分と同じことだけに同調できる人だと、ただ気が合う人ですよね。自分と違う人、違うところも敬意を払うことができるのが、やっぱ信頼できる人ですよね。で、前にも書いたんですけど、まあ、自分の不幸だけを同調してくれる人って、まあ、ただの気が合う人。だけど、その自分の幸せとか、まあ、例えば成功でも何でもいいですけど、いいことを心から祝福してくれる人はやっぱ信頼できる人だし、もっと言うと複数で群れてばかりいる人はただの気が合う人だし、一対一の関係をちゃんと築き、受ける人は信頼できる人だし、例えばじゃあ何でもありな、なあなあな、関係も、まあただ気が合うって感じですよね。まあノリが合うみたいな。よりも、どんなに親しくても、やっぱ最低限の礼儀、やっぱそのさっき言ったように、親しき中にも礼儀ありじゃないけども、っていう関係を意識してる方は、やっぱり私は信頼できる人だなというふうに思っていて、まあ結局また同じことになるんですけど、あぐらをかかず、なんだろうな、まあお互い違う人間だという、もう違いがあって当たり前という認識のもと、お互いをリスペクトし始めて、初めて信頼は生まれると思うんですよ。
うん、
ただ仲がいいし、なんだ、いいだけだったら、なんだろう、楽しいね、みたいな、
うん、
噂話してるだけだったら信頼は生まれないんですよね。
うん、
いつまで経っても、なんかこう、どっか信用できない感じ。うん、なんか、まあ誰かの噂話ばっかり、群れてしてても、信頼は、あまり生まれないですよね、
うん。
そんな人が10人いるよりも、心から信頼できる人が1人いた方が、本当に財産になります、
うん。
で、何が言いたいかというと、どういう人が信頼できるのか、ではなくて、多分ね、前のポッドキャストでも話したと思うんですけど、一緒にいて信頼してほしい、誰に信頼してほしいのか、
うん。
だから結局何が言いたいかというと、誰が信頼できるかじゃなくて、まず自分が誰かにとって信頼に値する人になることが大事ですよね。だこの人には信頼、なんだろうな、信頼してほしいと思ったら、だからこの人は信頼できる人なのかっていう目で見るんじゃなくて、まず自分が信頼に当たる人になることですよね。何回か前のポッドキャストでも話したけど、素敵な人に出会いたかったら自分が素敵な人になることみたいな、誠実な人に会いたかったら自分がまずなることみたいな、と同じで、誰が信用できるか、あの人は信用できるかなって言ってる暇があったら、まず自分が信用に値する人になること、それもでもさ、すべての人だと難しいじゃないですか。だからそれをもう自分がこの人にはっていう人を選ぶというかね、それでいいんじゃないかなというふうに思うんですね。ですので、まあそうですね、今後どのように向き合っていけばいいですかっていうのは、まず話し合いが、話し合いの概念がちょっと違うかなって思ったんです。この方の結局話し合いをしてさっさと解決したいんですよね。早くすっきりしたいっていうのは、自分の主張を押し付けたいみたいな、自分の主張だけ言いたいみたいな、 もちろん彼のも聞きたいと思うんですよ。でも、本当の話し合いとはどういうものなのか、さっきその喧嘩と話し合いの違いをお話しましたけど、やっぱりその自分を押し付ける、理解してよじゃなくて、相手を、なんだろうな、聞こう、相手を引き出そうとする、相手が何を考えてるのか、背景、動機っていうのを、やっぱね、そのね、その相手に興味が湧かなくなったら、やっぱ関係は終わりですよね。
うん、
し、やっぱり、あとは、まあ、繰り返しになりますけど、やっぱり親しき中にも、礼儀ありっていうのが、やっぱりね、長い、こう、やっぱね、すごい、そんな信頼できる人って、こう、やっぱ出会う人も限られてますし、そういう意味ではやっぱり奇跡だと思うんですよね。それの人を大事にするっていうには、やっぱり長く信頼関係築くには、やっぱそれは大事なんじゃないかなと。なんかこう、日本のね、古き良きじゃないけどね、まあ私はそういうね、日本のね、大和魂みたいなのが好きなので、まあでも、本当に大事なんじゃないかなと、何でもなんなんなっちゃうとね、本当に、なんかもう、どうでもいい、すべて後回しの人になっちゃうと、もうお互いがそうなっちゃうと、もう、多分もう寄り添うのは厳しいですよね。なので、一番大事な人に何をすればいいのか、何を言うか言わないかっていうのも、今一度問われてみたらいいんじゃないかなと思いました。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
はい、今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。